んなの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の岡本里奈です。今週は兵庫県医師会の尼崎市医療法人社団永源藤井リウマチ骨関節クリニックの藤井正和先生にお話を伺いします。藤井先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずはお便りをいただいていますのでご紹介いたします。83歳の女性からです。大きな病院の整形外科に大腿骨の治療で通っています。手術をするほどでもないそうです。医師の勧めでイベニティという薬を月に1回1年間注射することになり、2月から5月にかけてこれまで4回打ちました。5月の中旬頃から下顎から首にかけて突き上げるような肩こりの強い痛みでのぼせるようになり、そのうち歯茎が腫れてきて歯科で X 線検査をしました。その結果、かぶせた歯の部分が溶けて歯が割れていることが分かり、歯を抜くことを勧められました。抜歯をした方がいいのでしょうか。ちなみに血圧や脳の MRI 検査もしましたが異常はありませんでした、ということなんですが、この方が服用されていらっしゃるこのイベニティというお薬はどういったものなんでしょうか。
イベニティは骨折の危険性が高い骨粗鬆症に使用するお薬です。骨吸収の抑制と骨形成の促進という2つの作用を合わせ持つ、これまでにない新しい治療薬です。
なぜ骨粗鬆症になってしまうんでしょうか。
骨粗鬆症の原因は骨の代謝と関係があります。骨は破骨細胞と骨芽細胞の作用によって常に新陳代謝を繰り返しています。破骨細胞は古い骨を吸収しくぼみを作ります。するとそこに骨芽細胞が集まり、くぼみを埋めるようにして新しい骨を作ります。健康な成人の場合、破骨細胞と骨芽細胞がバランスよく働き、吸収される古い骨と作られる新しい骨はほぼ同等で、骨の量は一定に保たれます。閉経すると骨密度を維持する働きがあるエストロゲンという女性ホルモンの分泌が減少し、破骨細胞の働きが強くなり、破骨細胞と骨芽細胞の働きのバランスが崩れ、その結果骨の量が減り、骨がスカスカの状態になります。
では骨粗鬆症の治療はどうすればいいんでしょうか。
骨粗鬆症の治療の目的は骨折を防ぐことです。そのためには骨密度を増やして骨を丈夫にすることと、骨折の原因となる転倒しない体力づくりが大切です。治療法として運動、食事の改善、薬の3つがあります。骨粗鬆症の薬は破骨細胞と骨芽細胞の働きのバランスを整えます。3つのタイプがあります。骨を壊す働きを抑える薬、骨吸収抑制薬、骨を作る働きを高める骨形成促進薬、骨の作り替えのバランスを整える骨代謝調整薬です。イベニティは骨吸収抑制と骨形成促進の2つの作用を持っています。今回歯科治療で問題になるのは骨吸収抑制薬です。
ではこの骨吸収抑制薬と歯科治療の関係性を教えてください。
抜歯をはじめとする侵襲的歯科治療は従来から骨吸収抑制薬関連性顎骨壊死発症の最大のイベントとして注目されてきました。日本における発生頻度は骨吸収抑制薬で代表的なビスフォサネート製剤において 0.01% から 0.02%、 注射薬では 1 から 2% と報告されています。骨吸収抑制関連顎骨壊死の経緯は、骨吸収抑制薬は破骨細胞が骨を壊す働きを抑える作用があり、骨が作られる働きのバランスを保ちます。骨の代謝を抑えることで骨からカルシウムが出ていくのを防ぎ、骨が減らないようにしています。しかし同時に新しい骨や破 歯茎の軟部組織を作る機能も抑えられてしまうため、そこから細菌が感染することによって傷が治りにくくなり、顎骨壊死の副作用が起こってしまいます。しかし抜歯の適用となる重度の歯周病の多くはすでに細菌感染を伴っていることが多く、そこに抜歯の処置が加わり顕在化することが想定されています。もちろん抜歯時に細菌感染を生じて顎骨壊死になることもあります。すなわち顎骨壊死の原因は細菌感染が重要であるということは、この10年の研究で繰り返し示唆されています。
ということは骨吸収抑制薬はやめた方がいいということでしょうか？
現在は骨吸収抑制薬を中止する必要はないと考えられています。その理由ですが、骨吸収薬は一度休薬すると体に長く残るため、歯科治療の直前に中止してもあまり意味がないと考えられています。日本の調査ですが、歯科治療前に骨吸収薬を中止しても顎骨壊死の頻度が減らなかったという報告もあります。骨吸収薬を中止すると逆に骨折の危険性が増える可能性もあります。中止による骨折のリスクと顎骨壊死が起こる頻度を天秤にかけると、骨折のリスクの方が上回るので中止する利点がないと考えられてきました。
今回ご質問いただいた方は歯を抜くことを勧められたということなんですが、これについては先生どうお考えになりますか？
かぶせた歯の部分が溶けて歯が割れているという症状について、歯の先生が歯科の先生がどのように判断されたかは問題だと思います。もしそれが顎骨壊死という状態であれば、抜歯をすぐにしてイベニティのような骨吸収の作用がある薬は状態を悪化させてしまう可能性があるので中止した方がいいと思います。抜歯後傷の治癒確認された後に再開していいと思います。また顎骨壊死でない、あるいは顎骨壊死になる過程ではないという状態であれば、骨粗鬆症の治療はそのまま必要性を鑑みて判断する必要があると思います。したがって冒頭に申しましたように、今の状況が顎骨壊死なのであれば次回からのイベニティの使用はやめる、顎骨壊死ではない状態であれば骨粗鬆症の治療を続けながら歯科治療も進めていいと思います。最後に顎骨壊死を予防するには医師と歯科医、歯科医は医師の役割や治療の重要性を十分理解し連携を図っていくことが重要だと思います。
今回のケースでも先生によくご相談いただくということが大切になってくるということですね。
そうですね。
わかりました。ありがとうございます。今週は兵庫県医師会の尼崎市医療法人社団エーゲン藤井リウマチ骨関節クリニックの藤井正和先生に骨粗鬆症と歯科治療をテーマにお話をお伺いしました。藤井先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は岡本里奈でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。